ヨハネの福音書です。もう少しでヨハネが終わりますね。ね、福音書がもう少しで終わります。はい、でここでのテーマはですね、見ないで信じる神、見ないで信じる神になります。20章はイエス様が死者の中からよみがえられるところですけれども、復活の姿を弟子たちが見たことが書かれています。そしてこの章についてですね、言えることは、弟子たちが全く新しい形でイエスを信じるようになる、全く新しい形でイエスを信じるようになるということなんですね。今までは、イエス様が肉体の姿をとっておられてですね、目に見える形でのイエスを信じていたわけであり、そしてイエス様は、この神のことを伝えてくださる教師であって、そしてイエス様が物理的に共にいてくださることによって安心することができたという関係でありました。けれども今度はですね、見ずに信じる者は幸いですとあるんですね。見ずに信じる者は幸いですとあります。見えない形でイエスを信じることですから、今までは目に見えるイエスを信じていたけれども、今度は見えない形でイエスを信じること、まさに私たちが信じていることと同じ形なんですけども、そちらの方に変化したことが書かれているんですね。一節を見ますとこう書かれています。さて週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り抜けてあるのを見た。週の初めの日、日曜日のことですけれども、明け方早くですね、もう本当に4時とか、ちょっと調べるの忘れましたが、そのくらいのですね、夜明けです。そしてイエス様が安息日の前に葬られ3日経っている時ですけれども、他の福音書では女たちが墓に来たとあります。しかしここではマグダラのマリアが墓に来たと書かれています。おそらくですね、このマグダラのマリアと女たちは一緒に歩いていたんですけれども、マグダラのマリアだけが足早になってですね、先についてしまったというふうに考えられます。そして彼女は墓から石が取り抜けてあるのを見てですね、そしてそれがイエスが取られてしまったというふうに判断したんですね。次見てください。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来ていった。誰かが墓から死を取っていきました。死をどこに置いたのか私たちには分かりませんですね。走っていきました。この石が取り抜けられてあるという事実を見て、取られてしまった、体が取られてしまったと判断したわけですね。中を覗いたわけでもありませんでした。ただ見てですね、そのように判断しました。3節を見てください。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。ヨハネがですね、ペテロよりも早く走ることができたということを話していますけれども、まあ、多少競争心があったのかもしれません。まあ、ヨハネは若かったんですね。イエス様よりも若く、しかし、ペテロはイエス様よりも年上で、体力的にヨハネの方が、もっとあったのかもしれないんですが、まあ、それはともかくとしてもですね、2人とも走って墓に行っているということです。もし彼らが本当にイエスがもう関係もない人物であるというふうに思っていたのであれば、このマリアの話したことに反応せずにですね、聞き流すということもできたわけなんです。他人事のようにですね、あ、まあ彼はもう死んでしまったから、私たちは預言者だと思っていたけれども、まあ、彼は死んでしまったからって言ってですね、何の反応も示さなくてもよかったわけなんですけれども、彼らは一目散に走っていったわけですね。でこれはどういうことかと言いますと、彼らにはまだイエスへの愛が残っていたからなんです。確かに彼らはイエスの言葉を信じない、イエス様がよみがえられますという言葉を信じない不信仰に陥っていました。イエス様が死なれると聞いてつまずいてですね、失望していたわけですけれども、反応している、この走っているというふうに反応しているのはイエス様にまだ愛着がある、イエス様を愛しているからなんですね。
イエス様への愛はたとえこのように不信仰に陥っていても拭い去ることができなかったわけなんです。で、ここがとっても大切なんですね。なぜかというと、私たちは信仰的に彼らと同じようにダウンしてしまうことがあります。落ち込んでしまうことがあります。しかし彼らはイエスから愛された、イエス様から愛されたという感覚があったんですよね。確信があったんですよ。この確信があって、また感覚、またイエス様への愛情というものがあったから、彼らは結局のところをイエス様に会うことができた。蘇られてイエス様に会うことができた。無論このマリアもですね、会うことができたわけですけれども、イエス様に何の愛も持っていないローマ兵とかユダヤ人たちは誰もイエス様の復活を見なかったことと対照的です。ですから私たち、この信仰を持って歩んでいくということ大切ですね。神様の約束を固く握りしめてですね、歩んでいくということはもちろん大切ですけれども、第一コリントの13章を読みますと、信仰と希望と愛、それらはずっといつまでも残ります。しかし最も優れたものは何ですか？愛ですよね。愛なんですよね。イエスに愛されている、これがですね、私たちのこの心の奥底、もうこの自分の人格を形成しているこの中心軸にですね、イエスに愛されているというものがあるかどうかということですね。その愛があるときにですね、私たちは回復することができ、また生ける主とお会いして交わることができるわけなんですね。で、そこで次を見てください。そして体をかがめて覗き込み、天布が置いてあるのを見たが、中には入らなかったとあります。ヨハネは中に入らなかったんですね。これなぜかよくわからないんですが、おそらく律法に死体には触れてもいけないという掟があるので、入るのを躊躇したのかもしれないし、また違う意味もあったのかもしれません。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、彼は遅れてきたんですけれども中に入っていきますね。天布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは天布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。これは誰かが取っていったというのであったら非常におかしい置き方がされているわけなんです。頭の布切れが頭のところにあり、そして体の天布がそこの体のところにある、離れたところに置かれたままになっていたわけなんですね。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。実はイエスがよみがえられたことを知った初めての人はこのヨハネだったんですね。あ、よみがえられたんだと、ここでとっさにヨハネは気づいたんです。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。彼らはイエスが墓におられないという事実の意味を把握できないでいたわけですね。で、ヨハネもよみがえられたということが分かったものの、あまりにも驚いていてですね、ショッキングであって、それを他の人には明かすことができていなかった。ただ自分の心で収めていたと考えられます。それで自分たちの家に帰ったわけなんです。まあ、ここまでを見てってですね、実はこの日本語の聖書には出てこない面白い洞察があるんですね。ギリシャ語を見るとですね、ここの箇所に出てくる見るという動詞4回あってですね、違うギリシャ語が用いられています。一節でマリアが墓から石が取り除けてあるのを見ました。そして5節でヨハネがかがんで覗き込み天布が置いてあるのを見ました。ここでのギリシャ語は2つとも同じでブレポーって言ってですね、ブレポーですね。ただ単に見る、英語ですと look at なんですが、ただ単に見るということです。つまりですね、パッと見てただ見ただけなんです。注意もせずに見たということになります。そのためにマリアは誰か主が取っていってしまった、誰か主の体を取っていってしまったというふうに判断するに至ったわけなんですね。けれども7節ではペテロが 天布が離れたところに巻かれたままになっているのを見たと言ってますけども、ここはですねテオレオ、セオレオというですね、ギリシャ語になっています。これは注意深く見るとか調べるという意味になります。一歩彼は踏み出てこの復活の事実をです、イエス様がおられないという事実を調べたわけなんですけれども、8節ではヨハネが見て信じたとありますが、これはエイドというギリシャ語で理解するとか見識を持つとかという意味になります。つまり今自分が見ているものが何の意味を持つのか理解できたんですね。でパウロがですね、同じエイドンというギリシャ語を使ってこう言ってるんですね。私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいますということですね。見るだけではなくてその見ているものの意味を把握する、その意義を読み取っていくということになります。でこの見方というのが私たちクリスチャンの見るべき、見ていく姿勢にならなければいけないんですね。というのは私たちは毎日の生活の中でいろいろなものを見ていますけれども、ただ物事を見ていて時が過ぎていってしまうということになります。本当は主が語られているのに、本当は主は何かをなされているのにかかわらず、私たちは忙しさのあまりただ見ているということを何回もしています。しかし私たちはじっと見なければいけない時があってですね、しかしただじっと見ているだけではなくて、どういう意味を持っているのか把握するほどまでに見つめるということが必要になるんですね。今主が何を語っておられるのか、今私がこのようなところを通っていてこのようになっているけれども、主は今何を語ってくださっているのか、何を見せてくださっているのか、この御言葉に照らして主は今この状況をどう見ておられるのか、そういうのを見極めなければいけないわけですね。ですから私たちはどうしてもですね、静かな時間が必要なんですね。毎日の忙しさの中で、このいろいろと振り回されているけれども、絶対にこの静かにする時間を選び分けて、そして神様がこの毎日の生活の中で何を考えておられるのかというのをですね、主と共に過ごしてその時間を持つ必要があるということになります。そして次を見てください。今度は弟子たちからマリアの方に戻ります。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていたとあります。このしかしという接続詞が大事です。このしかしの前には弟子たちはまた自分のところに帰ってきていった、これ他の訳ですと自分の家に帰っていったとあります。彼らには帰るべき家が存在していました。しかしマリアには少なくても精神的に心理的に自分の家が存在しませんでした。マリアは7つの悪霊を追い出された人ですね。7つの悪霊を持っているということはどうですか、あのレギオンを持っていたですね、あの男性と同じようにですね、墓の中に住んでいたりするような人間が生きるべきような生き方をしていなかったと考えられます。人間のような生き方をしていなかったんですね。しかしイエスによって解放され、救われて癒されて、そしてイエスに従うようになったわけなんです。ですから彼女はイエスのそばにいることだけがですね、自分にとっての、このアイデンティティを持つ方法であってですね、それゆえにあのマグダラのマリアはイエス様が十字架にかけられたあのそばにいたし、そしてこのイエス様が葬られるところにまでいたし、そしてこの墓に行くときに一番最初に墓のところにいたし、もう墓のところから離れることができなかったわけなんですね。で私が、漫画でですねある話が書かれていて、飼い主があるものによってですね、この引き殺された、この事件が起こったんですね。そしてその、動物ペットがですね、あのポケットモンキーなんですけれども、そのポケットモンキーがですね、ずっとその、この事故の現場にいてですね、そして、この餓死するまでその現場から離れなかったという、つまりその飼い主への愛着心があってですね、もうそこから決して自分自身を離すことができないような状況ですよね。 分かってくれてると思うんですけれども、そのような感じでこのマグダラのマリアはいたわけなんですね。そのような状況の中で御使いが現れます。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。まあ、先ほどのところですね。この、巻かれていたこの布切れと、そして雨布ですね。この頭とこの足のところ、それぞれに座っていた。まあ、非常に象徴的なこの場面ですけれども。そして、彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はイエス様のことをまだ私の主と呼んでいます。ここにマリアのイエスへの深い敬慕と愛とそして献身を見ることができます。イエス様が香油を御足に注いだ女についてですね、こう言いましたね、言われましたね。この女の多くの罪は許されてますというのは、彼女は余計愛したからです。多くの罪が許された、そのことを知った人はこのマリアのように多くを愛すわけなんですね。まだイエスを愛す、多くの罪を許された人、多くを愛します。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることが分からなかった。まあ、これはおそらくマリアが涙で、もう何も視界が見えていない、泣きじゃくっていたためによく見えてなかった。また、洞窟の中ですので、はっきりとこの顔をですね、見ることができなかったということが考えられます。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？イエス様は御使いと同じ質問してますね。なぜ泣いているのですか？そうなんですよね。泣くべき時ではないんですよね。喜ぶべき時なんですよね。確かに泣くべき時はありました。しかし、その悲しみは喜びに変えられる。復活の主がおられるので、喜びに変えられるんだということを私たちは以前学んだことがあります。彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。まあ、この話を聞いてですね、イエス様は少し微笑んだと考えられますよね。そしてこう言ったわけですよ。マリアですね。イエス様は本当にこの麗しい愛情に満ちた声ですね。マリアって言ったんです。そしたら彼女がすぐに気づきました。彼女は振り向いてヘブル語でラボニー、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。マリアはイエス様が窒息しそうなぐらい固く握りしめてですね、ギューッと閉まったから、もうイエス様がうーっていうぐらいですね、固くし握りしめた。もう誰にも取られないぞっていうマリアの必死な思いがあります。誰かに取られてしまった。で、今この瞬間ですね、どこにも行ってほしくない。今ここでこのイエス様がおられるんだから、決してですね、今ここで誰にも行ってイエス様に行ってほしくないという必死の思いで、死に物狂いで抱きついたわけなんです。そして次にですね、非常に興味深いイエス様の御言葉があります。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。まずイエス様は、私は父のもとに登っていないと言われていますけれども、覚えているでしょうか。杉越の祭りの食事の時にイエス様がこの話を始められてですね、弟子たちに、他のユダヤ人たちにはその話をされていたんですけど、弟子たちに対して話されてですね、そのことが非常に大きなつまずきとなって弟子たちが質問し始めたわけなんですよね。そこでイエス様がここでまた再びですね、父のもとに登っていないからですとおっしゃっています。で、それは無論昇天であります。イエス様がこれから この40日間ですね、復活された後に現れた後に天に昇られたということが、この福音書に記述されていますけれども、そのことを話しているわけです。で、この昇天をした後にですね、神様はイエス様、この弟子たちはですね、イエス様によって全く新しい関係の中に入るわけなんです。それはイエス様が父なる神を慕っていたように、イエス様が父なる神と関係を持っていたように、同じように弟子たちが直接父なる神と関係を持つということです。私の父、またあなた方の父と言っています。またイエス様が、そしてイエス様がですね、私の神と言ってますけれども、同じようにですね、彼らは神としてこの父を崇めることができるわけなんですね。そしてイエス様はご自分のことを、弟子たちのことを私の兄弟たちと言ってます。つまりですね、独り子としての、神の子としてのイエス様と父なる神との関係と同じような関係に私たちが入れられるというものすごい発言なんです。無論イエス様は独り子としての神であり、私たちが持っている神との関係とは程遠いものであります。全然違う異質のものですけれどもですね、今まで弟子たちはこの目に見える形でのイエス様を見ていたときに、どのように見ていたかというと、イエスという教師がいて、その教師が神について話してくださるという関係でありました。この方は神を知っておられる方だ、この方を見たらですね、神様のことが分かってくるという関係でありました。けれども今復活されたイエスに出会ってですね、そしてイエス様が昇天されて父のもとに登った後に何が来ますか？聖霊が下ってきてくださるんです。聖霊が下ってきてくださると、弟子たちがですね、聖霊が注がれて、その時にですね、彼らは新しい関係の中に入ってですね、今度はですね、彼ら自身がアバ父よという、このお父様、お父ちゃんというふうに呼ぶことができる親密な関係の中に入り、しかもローマ書の8章を見ると、キリストと共に共同の相続人になるということが書かれています。共同の相続人というのはですね、全く同じ範囲の相続をもらうことができるということであって、イエス様は、父は私に全てを任されましたと言われました。つまり、私たちも全てを任されるという、ちょっと、なんか、脳みそが、なんかぶっ飛んでいきそうなんですね。わけもわからないようなですね、祝福っていうか栄光っていうか、ものすごいとてつもないですね、この霊的現実の中に入っていくことになっていくわけなんですよね。そのようなとてつもない関係の中に入っていくからですね、マリアよ、今すがってはいけない、私が父のもとに行くことは益なんだということをですね、おっしゃっているわけなんですね。ですから、これは非常にこのパラドックスっていうか逆説的なんですけれども、目に見えない方が深い交わりができるんですよ。目に見えるよりも目に見えない方が深い交わり、深い関係を持つかで、それが復活のイエスによって可能になっているんですね。そして次見てください。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女に来られたことを話されたと弟子たちに告げた。マリアはこのように復活の第一の証人となりました。そして第一の福音宣教者となったわけですね。どうしてかというと、福音というのはキリストの死と復活というのが根幹になっているからなんですね。そして聖書が人が考える方法と全く違う方法で働いておられる、この神様が働いておられるということを知ることができるわけですね。私たちが男が用いられて神様が働かれるというふうに考えるときに、神様は女を用いられるわけです。また人がですね、その王によってこの戦争をしたときに勝つことができる、勝利をすることができると考えるときにですね、 第2列、列王記第2を見るとですね、腹ペコで死にそうになっている4人の雷病人が によってですね、この、敵がですね、敗れてですね、イスラエルが勝利することができたということが書かれています。また長男によって相続がされるというふうに私たちは考えますけれども、聖書を見るとなんとですね、アベル、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、ダビデ、みんな神様に用いられた人物っていうのは弟なんですよね。この年下の息子でありました。ですから神様は弱いもの、取るに足りないものを選ばれるわけなんですよね。このマリアのように。それはなぜかというと、第一コリントを見ますと、強い者や主だった者たちを恥ずかしめるためであってですね、神のみに力があって、そして知恵と栄誉があるということを全ての人が知るためであるということなんです。ですから私たちはここでですね、私たちには能力がないからというふうに言うことはできません。神様はこのマリアを用いることができ、かつかつというか、この先ほども話しましたが、この4人のですね、腹ペコになっている雷病人を用いることさえできるようになったわけなんです。ですから私たちが重要なのではなくてですね、神が重要であって、で私たちはただこの神様の素晴らしさ、恵みとですね、この神様のこの私たちの思いをはるかに超えた思いにですね、いつも思いを寄せていくということが必要になってくるということが大事であります。そして次に入っていきますけれども、今度は弟子たちの話、そして違う、このちょっと時間が経つんですね。 朝ではありません。夕方に入っていきます。見てください。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであったですね。同じ日なんですけども夕方になっていきます。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるようにですね。ユダヤ人たちからの迫害を恐れて、このように戸をピシャッと閉めていました。しかしイエス様が真ん中に現れて、平安があるようにっていうふうに言われたわけなんですよね。で、イエス様がなんでこんなことがおできになったかというと、もともと持っておられた地上の肉体の体とは異なる体を持っておられたからなんですね。復活の体です。で、この復活の体というのは、あのエホバの証人とか他の、この、まあ、グノーシス主義とかですね、その他の異端が言っているような亡霊ではないわけなんですよね。はっきりと、今から、次の説に書かれてある通りに、手と脇腹があってですね、必ず確実に肉体があったわけなんですけれども、このように戸が閉めてあったのに真ん中に現れることができるような体をお持ちになったわけなんです。そして第一コリントのですね、15章を見ますとこう書いてあるんですね。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。同時に現れるような体だったんです。つまり弟子たちはですね、これから新しい関係に入っただけではなくて、新しい臨在の中に入っていきます。今までは物理的にイエス様がおられなかったら安らぎを得ることができなくて大変だったわけなんですけれども、今ここでですね、どこにいてもですね、目に見えない形でもってイエス様が共におられるという中に入っていきます。そして彼らがですね、恐れているときにイエス様が真ん中で平安があるようにと言われたことっていうのは非常に重要なことであります。なぜならばユダヤ人たちに、確かに彼らは迫害を受けてですね、このヨハネ以外は皆殉教に遭いますけれども、そのような過酷な状況の中にいてもイエス様が共にいてくださるから平安なんですね。ですから私たちもイエスが共におられるという、イエス様が真ん中におられるということをですね、聖霊によって知るときに平安を持つことができるということになります。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだですね。確かにイエス様が死なれたということをここで表しています。手には釘の跡があり、そして脇腹は、この突き刺された跡があるわけなんです。だからこそ弟子たちの喜びはこの上もなかったんです。これがもしですね、手が何の跡もなくですね、脇腹も何の傷もなく、でもイエス様だと分かったとしたらですね、イエス様はもしかしたら死んでいなかったかもしれないということになります。けれども確かにイエス様は死んだんです。死んだんだけれども生き返ったというところに喜びがあるんです。でイエス様が言われたようにですね、誰も取り去ることができない喜び、 決して誰も取り去ることができない喜び、何があっても取り去ることができない喜び。あのパウロがローマの8章でですね、神の愛から誰が引き裂くことができるか、この天にあるものも地にあるものも、この目に見えないもの、目に見えるもの、力も権威も全てのものがですね、このキリストにある神の愛から私たちを切り離すものがないという、その喜びですね。なんでかというと、イエス様が実際に死んだのによみがえったからだということがあります。で、これは霊的にはどういうことになるかと言いますと、イエスが死なれたということは、人間がとてつもなく罪深く救いようもなくどうしようもない存在であることを認める、または伝えているということになります。十字架を見つめることはですね、私たち人間が泥沼、罪の泥沼の中にいて真っ暗闇にいる、その現実を直視すること、そのように堕落している体を持っているクリスチャンになってもですね、キリストに十字架につけられたとあるように、本当に堕落している、この聖書に書かれているあらゆる罪をですね、犯し得る体を持っているということに気づきます。ですから、この暗い場面を、この暗い側面を、悪い側面をですね、私たちが強調してもしすぎることはないわけなんです。で、そこでですね、そんなに人間が悪い悪いって言うなよ、もっと明るく生きなきゃ、もっと人間の積極的な面を見ろよという反応をしたくなりますし、多くの人がその反応をするわけですね。しかし、もしそのように思っていたのであれば、この自分の本当に罪深い姿を見ることなくしてですね、イエス様と共に生きようとしたら喜びはないんですよね。なぜかというと、イエス様は死んで蘇られたからなんです。本当に罪深いけれども、イエスにあって新しい命が与えられた。本当に新しい命が与えられて、キリストにあって私は新しく作られたものです。全ては過ぎ去りました。古いものは過ぎ去りました。見よ、全てが新しくなったのです、というその極地に、その霊的現実の中に入ることができるわけなんですよね。で、その喜びというのは本当に変えることができない喜び、本当に、この死をも乗り越えるような喜びになるわけなんです。その喜びをですね、弟子たちは多くのつまずきを通してですね、今このようにして知ることができました。死を見て喜んだとあります。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。再びイエス様は、ご自分と弟子たちを同レベルに置かれています。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わしますと言います。イエス様が神から、父なる神から使わされました。同じように弟子たちも使わされるということですね。で、そのために必要だったのが聖霊なんです。次見てください。こうして、そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。弟子たちはこの時点で申請をしました。新たに生まれたんです。今までは弟子たちと聖霊との関係は、聖霊が共にいてくださるという関係であります。しかしこの時点で、聖霊がうちに宿ってくださる、聖霊がうちに住んでくださるという関係の中に入ります。で、入りました。そして大事なのはですね、使徒行伝において一章の8節ですけれども、聖霊があなた方の上に臨まれます。これまた違った聖霊との関係であり、聖霊が人たちを通して他の人たちに影響を与えていくという関係になります。でも、ここでは聖霊がうちに住んでくださるという関係になりました。そのために次のような働きを弟子たちが行います。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。で、これは非常に大きな言葉ですけれども、これをどういうふうに解釈したらよろしいでしょうか。これはですね、もし私のところに罪意識で悩んでいる兄弟が来たとしますね。で、何度も罪を犯したから私はもう救われてはいない、救いを失ったというふうに悩んでいる人がいたとします。そこで私はです、質問します。兄弟、イエス様があなたの罪のために死んだということを、信じますか。そして、あなたに命を与えるために、あなたが命を得るために蘇られたことを信じますかと聞きます。そうすると、信じますとですね、答えとします。そしたらですね、私はあなたの罪は許されましたと、はっきりと権威を持ってですね、宣言することができるわけなんです。聖書に告げられていることに従って、神の権威を持って罪の許しを 宣言することができる。つまりイエス様がですね、神様から預かったその権威を私たちも神からこの聖霊の働きによって預かることができるということになります。12弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった、この私の好きなトマスが、登場します。イエスが来られた時に彼らと一緒にいなかったんですね。彼は面白い性格の持ち主です。他の人たちとはちょっと違った行動をとってですね、突拍子もない発言をしたりします。例えばイエス様がラザロの家に行かれようとした時に、主と一緒に死のうではないかと言ったのはあのトマスです。イエス様が私の行く道はあなた方もよく知っていますと言われた時に、そんなあなたが行かれる道は私たちには分かりませんよと言ったのもトマスです。ちょっと他の弟子たちとの動き、この全体との動きから外れるような発言をしたり、外れるような行動をしているのがこのトマスであります。ですからここでもみんながいる時にですね、離れてどっかに行っているというようなことをしていたわけなんですね。で、なんでそういう突拍子もないことをやっているかというと、非常にプラグマチックな人だったんです。比喩的な霊的な会話っていうのを理解することができなくって、実際的な事柄を追っていった人物であります。ですから次にトマスの発言、この次のような発言が出てきます。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところ私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。死を見たっていうのが、空想めいた会話に言うに聞こえてですね、釘の跡を実際に見て、見るだけでなくて指をその穴に差し入れて、さらに脇に自分の手を差し入れてみなければ信じないと言ってですね、非常に彼は実際的な人物であります。けれどもですね、大きな代償を伴いました。次見てください。8日後に弟子たちはまた室内に降り、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。8日間トマスは悲しみの中にいたわけです。他の弟子たちは喜んでいたのに、彼は悲しんでいたわけなんです。これがですね、不信仰によって支払わなければいけない代償なんですね。私たちはイエス様の十字架の贖いと復活を信じている限り救いを失うことはありません。しかし私たちが不信仰になっていることによって祝福を失うことはあるんですね。救いは失わないんですけれども、祝福は失うことはあります。で、それは後でイエス様が指摘されますね。見ずに信じる者は幸いですと言われますが、後でイエス様が指摘されます。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、あなたの手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。イエス様は先ほどのトマスの言葉を全部聞いておられました。なぜでしょうか。そこにおられたんですよね。イエス様が今見える形で現れてくださってますけれども、見えない形でも全く同じようにそこにおられたわけなんです。イエス様はそのような形で弟子たちに現れてくださり、そして今の私たちにもそのように働いていてくださいます。2人3人集まるところには私がいるとイエス様がおっしゃられました。ですからここに今イエス様がおられるんだということです。この弟子たちの真ん中におられたように、イエス様がおられて、私たちの会話、私たちの話している言葉、私たちが心で思っていること、行動、すべてを知っておられるということになります。で、このことが分かるとですね、私たちが、あ、やってはいけないことをやっている、イエス様が目の前におられるのにこんなことをしているという意識が出てきますよね。そうすると清い生活をしていくことができます。またたった一人しかいないというふうに思うときに、イエス様が、あ、ここにいてくださるんだと慰めに満ちています。また先ほどのように平安があります。このような御臨在を私たちはイエス様からいただいているわけなんですね。そしてトマスがこう言いました。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。 はっきりと神と言っている箇所です。エホバの証人の人たちが答えることができないような箇所です。まあこれはトマスが言っているからというふうに言うことができるかもしれませんが、ヘブル人への手紙の一章にはですね、父なる神がイエス様を神よって呼んでるんですね。父なる神がイエス様を神よと言ってるんですから、私たちはもうイエス様を神と認めざるを得ないわけです。イエス様は神なんですね。そして次が今日のメッセージの題になっているイエス様の言葉があります。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。見ずに信じる者は幸いですよと言います。弟子たちが平安を得る方法、喜びを得る方法は、イエスが目に見える形で物理的にいてくださるということではなくて、目に見えないところに存在しているということが分かりました。私たちは弟子たちのことが羨ましいとよく思ってしまいます。なぜならばイエスも目の前で見ることができたという祝福に預かることができたということがあります。しかし実は目の前にイエス様がおられた時に、弟子たちは今の私たちよりも理解が少なくですね、父なる神は程遠い存在で悲しみに満たされ、ユダヤ人を恐れていたわけなんです。目に見えるということが大切でありません。イエス様がここで言われたように、見ずに信じる者は幸いです。そして見ずに信じてなぜ幸いを得ることができるかというと、聖霊を受けなさいというイエス様の言葉があり、聖霊が私たちのうちにいてくださることによってですね、父なる神をアバ父よと呼ぶことができ、そしてイエス様が神様から使わされたように私たちも使わされるという中に入っていくことができる、見ずに信じるという世界に入っていきます。そしてヨハネはこの福音書を書いた目的を次に述べています。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるですね。今イエス様が見ずに信じる者は幸いですというのと関連を持って、ここでこのことが書かれたのはあなた方が信じるためというふうに言っているのに注目してください。ヨハネは数あるイエス様の印の中から7つの印を選んだんですね。カナの婚礼1つ目、役人の息子の癒し2つ目、足苗の男の癒し、安息日にイエス様が癒されました3つ目、5000人の給食4つ目、盲人の癒し5つ目、ラザロのよみがえり6つ目、そして今見たイエスの復活です。数多くの印を書き記すことなく、これらの印だけを選んだのは、ここにある通りにイエスを信じてイエスの御名によって永遠の命を得るためなわけだったんですね。そのはっきりとした意図的な目的で彼、このヨハネは7つの印を記しました。そして私たちはですね、これはもちろんクリスチャンじゃない人たちがクリスチャンになるための書物であります。はっきりと書かれていますね。ですから何か難しい話を、不信者の人たちにふっかけるのではなくてですね、このヨハネ福音書を一緒に読もうじゃないかというふうに言うことができるような書物であります。ただ読むだけでですね、このイエスを信じる信仰へと至るように導いて、これそれを意図的に書かれている書物、伝道書であります。しかし私たちはクリスチャンとしてもですね、このイエスを信じるというところにおいてですね、あ、これは過去の出来事だけじゃないんだ、今も行い続ける過程なんだということが分かります。イエスを信じるということは、イエスが父なる神に近しいように、それだけ私たちが父なる神に近しくなっていることを信じることであります。これ信じるの大変ですよね。イエス様が神様に近いように私たちが神様に近くなっている。ちょっとまだそこまで私は全然全然全然全然をですね、百乗したぐらい、言えます。だからこれからも信じるんですよね。だからこれからもこの父なる御臨在、父なる神の御臨在の中に入っていくんですよね。そして私たちがいつもイエス様がどこにでもいると信じているでしょうか。頭では信じてますよ。でも実際にイエス様がここにおられてですね、このトマスのようにですね、 なっている時があるわけですよね。恥ずかしくなってイエス様っていうふうに言う時がしょっちゅう起こるわけですよね。何かやましいことを考えていたりですね、またはこう怠惰になっていたり寂しくなっていたりですね、いろんなことありますけども、イエス様がこの弟子たちの真ん中におられたと全く同じようにですね、今もここにいてくださっているんだということを思うときですね、ああそうだ、まだイエス様を信じなきゃいけないんだなってわかります。密に信じるのが幸いです。イエス様が言われました。そしてそこに本当の幸い、幸せ、祝福があります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして弟子たちが全く新しい方法でイエス様を信じることができたことを見ていくことができ、私たちもこのイエス様を日々信じているということが分かりました。天のお父様、ここで大きくヨハネの福音書が終わりました。あと一つヨハネがこの付加的に21章を書いて